りと
武井の
インフォメーションカニ。
全国山城サミット2019、
今年の開催地はなんと蟹市。
多彩な講師陣によるトークイベントや山城巡りを通して、
蟹の山城や歴史をたくさん知ろう。
講談社の漫画戦国とも豪華コラボレーション。
ここでしか味わえない戦国グルメもあるよ。
11月9日10日は山城サミットに行こう。蟹の山城を楽しもう。
ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が、
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
9月になりました。
本当ですね、
もう秋ですね。
秋で私と武井ちゃんといえばもうこれしかない、うん、食ですよね、う
ん、もちろん欠かせませんよね、うん、2人には。秋は美味しい食材がたくさん旬を迎えるので、いつも以上に食欲が増しますよね、うんうんうん、あかりさんが今年の秋はこれをたくさん食べたいと思っている食材や、うん、今気になっている食べ物は何かありますか？
そうですね、やっぱりカニの特産の里芋と栗は外せませんね、
う
ん、
そうですよね、うん、
あとはカニの手作り味噌をいっぱい食べたいなって思っていて、うん、先日初めて食べてみたんですよ、うん、そうしたら味噌の旨味がしっかり感じられてとっても美味しかったので、うん、この秋はこの味噌をいろいろな食べ方で楽しみたいなって思ってます、うん、
なるほど。
武井ちゃんは秋何食べたいですか？
うん、今あかりさんがおっしゃったように、うん、私も今年は里芋、カニの特産で里芋をたくさん食べたいなと思ってます、うん、この間ちょうどカニ店に行って、うん、里芋コロッケを食べたんです、はい、やっぱり美味しいですね。
カニ店の里芋コロッケはネギがいっぱい入ってて美味しいですよね、
うん、そうですよね、うん、で里芋のその身の部分っていうんですか、うんうん、あの塊ですごいゴロゴロ入ってるので、うん、その食感も楽しめて美味しいです。す
ごい、またあれ温まってるのが一番美味しくって、うん、私、ねうん、知人にあげるときにそのまま持ってくんじゃなくて、はい、トースターと一緒に持ってって現場で電気つなげてトースターで温めて食べてもらった。
そうなんですか。
そしたら感動してたので良、うん、かったなって思いました、
まあ、でもあれは熱々で食べるのが美味しいですよね。
本当におすすめです。ホクホクで、はい、皆さん夏バテで疲れた体を癒すためにもね、たくさん食べて元気に過ごしましょう。
はい、では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは先月市内で開催されたぶらり歩きの話題です。
竹明かりの優しい光に包まれた幻想的な風景が楽しめる蟹市ならではのイベントです。
先日私も取材に行ってきたので、うん、その時の様子をお伝えしていきます、
はい、
他にも広報蟹9月号特集ページから蟹の宝美濃金山城跡に関する話題や、うん、最近完成した蟹市オリジナルパンフレット明智光秀物語の話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは先月に市内で開催されたぶらり歩きの話題です、
はい、
8月17日にはくくりで、8月24日には金山でぶらり歩きが行われ、両日ともたくさんの人でにぎわいました。
竹明かりや灯籠で照らされた街並みは本当に幻想的で美しくて、私も大好きなイベントです、
うん、いいですよね、
うん、インスタグラムでもその時の写真がたくさん投稿されてましたよね。
はい、そうでしたね、うん、くくり城下ぶらり歩きは今年で2回目、美濃金山城下ぶらり歩きは今年で3回目の開催でした。私も8月17日のくくり城下ぶらり歩きに行ってきたので、その時の様子をお伝えしたいなと思うのですが、はい、今年は去年と違うなと思った点が2つありました。
お、その点はどんな点なんですか？
う
ん、
まずは灯籠です、うん、ラブロマンスの地として知られていて、今回のぶらり歩きのメインスポットとなっていたくくりの宮に昨年はたくさんの竹明かりが並んでいたのですが、うん、今年は竹明かりに加えて灯籠も飾られていました、
はい、この灯籠作りには東名小学校の児童の皆さんが協力してくれたんですよね、うん、
はい、その通りです、うん、 灯籠に貼り付ける和紙にそれぞれの児童の皆さんが絵を描いてくれました。そのため同じ絵の灯籠は一つもなくて、どんな絵が描かれているのかなと一つ一つ見ていくのがとても楽しかったです。
私は行くことはできなかったんですが、写真を拝見して、うん、くくりの宮自体がラブロマンスの地って言われてるんですが、うん、こんなロマンチックな空間をきっと男女一緒に見たら恋に落ちちゃうんだろうなっていう気がしました。
そうですね、あの児童の子たちが描いてくれた絵の中にも、うん、くくり城、その今はないんですけど、くくり城イメージして描いてくれたり、あとはあのくくりの宮のラブロマンスにちなんで魚の恋を描いてくれている子もいて、すごい良かったです。見て
地元の子供も、うん、あの子供の頃からこうやって地域のことを興味を持てるっていいですよね、
うん、そうですよね。もう一つ去年と違ったのは、さまざまな面白い仕掛けがあったことです、
うん、
私が行った時はスタンプラリーがやっていて、うん、ぶらり歩きを楽しみながら全部で4箇所の地点でスタンプを集めました、
はい、実際にこのスタンプラリー見てみると、うん、毎年4月に開催されるくくり八幡神社大祭だったり、うん、くくり城跡と書かれた旗を持った武将のスタンプなど、うん、元くくりまちづくり委員会オリジナルのデザインとなっていますますね。
うん、そうですよね、うん、どれも可愛らしいスタンプですよね、
はい、
私も次のスタンプはどこと周りにいた子どもたちと同じぐらいはしゃいでしまいました。
スタンプラリー楽しいですもんね。
楽しいですよね。
スタンプラリーということは、うん、こう全て集めると何かもらえる景品とかもあったんですか？
あ、そうです。くくり城下ぶらり歩きと書かれたオリジナルのクリアファイルが記念品としてもらいました。
実際にクリアファイルを見てみると、うん、竹明かりや灯籠などのイラストにくくり村の地図も描かれていて、うん、くくりの魅力が詰まったクリアファイルになっていますね、う
ん、これ面白いですよね、うん、こんな風になってたんだなと見ることができますね、
はい、
他にもくくりの宮で魚の鯉の形をした縁結びの絵馬がかけられたり、くくり姫物語の影絵のプロジェクター投影などもあったりしたそうで、竹明かり以外にも盛りだくさんの内容になっていました。
そうなんですね、きっと楽しいイベントになったんでしょうね、うん、
はい。
ところでくくりの街並みは今年都市景観大賞を受賞したんですよね。
はい、そうです。6月号の候補紙の特集でも紹介しましたが、うん、とくくり街づくり委員会の皆さんはくくりの古き良き景観を残そうと日頃からさまざまな活動や講座イベントなどを行っています、
はい、
その活動が評価されて受賞につながりました。今回のぶらり歩きのさまざまな仕掛けも元くくりまちづくり委員会や地元の皆さんが考案制作したものになります、
はい、イベントをそして地域を盛り上げようという思いが伝わってきました、
うん、
訪れた人みんなが楽しめたのではないでしょうか。都市景観大賞を受賞した街並みを竹明かりとともに楽しめるなんて贅沢なイベントでしたね、
うん、本当にそうでした、うん、来年の開催も楽しみです。
次は広報カニ9月号特集ページからカニの宝、美濃金山城跡の話題です。1993年の広報金山の表紙から始まっていて、とってもインパクトがありますよね、
うん、そうですよね、うん、金山は森蘭丸の生誕地です。森家が治め蘭丸も城主を務めた美濃金山城跡もあることから、現在の金山地区にあたる旧金山町がロケ地に選ばれたんですね。
うん、蘭丸が主人公のドラマの撮影が金山で行われていたことを知らなかったので驚きました、
う
ん、
そうですよね、
うん、過去の広報誌を見るとその時何が話題になっていたのかが分かるので面白いですよね、
うん、そうですよね、うん、美濃金山城は平成25年に国史跡に指定されていて、平成29年には俗日本百名城にも選ばれています、うん、そんな美濃金山城を含め、カニには10の山城跡があり、11月に開催される全国山城サミットの開催地にもなっているんです。
山城がたくさんあるカニだからこそ選ばれたんですね。
うん、そういうことですね。
全国の山城好きが集まるビッグイベントの開催地になるなんてすごいです。
今回の特集では山城サミットの開催を前に、皆さんに美濃金山城跡のことを詳しくお伝えしています。 平成18年から行っている発掘調査でこれまでに分かっていることや今後どういった調査が行われる予定なのかということも掲載しています。
特集を読めば美濃金山城跡のことを詳しく知ることができるんですね、
うん、
ぜひ皆さんも読んでみてください。
そしてサミットカニ大会の開催記念特別展や関連イベントについても合わせて案内しています。
サミット開催前から盛り上がりますね、
うん、本当にそうですよね、うん、まず一つ目が9月21日土曜日から11月24日日曜日までカニ郷土歴史館で開催する特別展、森氏の東美濃攻略本能寺の変から小牧長久手の戦いです。日本の歴史が大きく動いた本能寺の変から豊臣秀吉と徳川家康が戦った小牧長久手の戦いまで森長吉の活躍をさまざまな資料から読み解きます、
うん、長吉は蘭丸のお兄さんなんですよね、
う
ん、
そうです。
あ、これ本能寺の瓦も見られるんですね、
うん、
今回が蟹市初公開だそうです。とっても見てみたいです、うん、
めったに見られないのでね、この機会にぜひ見に行ってみてください、
はい。
また9月23日祝日と11月10日日曜日には美濃金山城跡で発掘現場の現地説明会があるそうです。
山城サミットカニ大会終了後には埋め戻されてしまうため掘った状態の現場が見られるのはこの機会だけです。森家が築いたのはどんなお城だったのかなと思いを馳せてみましょう。
他にも出土品に触れることができる学芸員ギャラリートークや発掘体験、スマートフォンアプリとのコラボレーション企画など関連イベントが盛りだくさんです、
うん、
詳しくは広報課に9月号5ページで確認してみてください。
知れば知るほど面白い山城の魅力を目で肌で感じてみてください。11月の山城サミット、そして山城関連イベントにぜひ参加してみてくださいね。最後は明智光秀の話題です。
最近蟹市オリジナルの光秀関連パンフレット蟹市で語り継がれる明智光秀物語が登場しました、
はい、蟹市の光秀特設サイトでも新着情報に載っていましたよね、
うん、
私も見ましたよ。
お、いかがでした？
はい、大河ドラマの放送に向けて光秀に関する情報がたくさん掲載されているのですが、うん、蟹と光秀の関わりが様々な角度から記述されていてとっても読み応えがありました、
うん、
明智光秀を詳しく知ることができる教科書みたいなものですね。
確かにそうですよね、うん、光秀は謎が多い人物で生誕地などについては諸説あるので、
うん、
ネット上などでもさまざまな意見が書かれたサイトや記事があるのですが、はい、今回のパンフレットは蟹と光秀の関係について数ある資料を参考にしながら作成したものなので、うん、きちんと根拠のある物語となっているんです、うん、
なるほど、
うん、
蟹市民としてはやはり光秀と蟹にどういう関わりがあるのかというのが一番気になるポイントなので、
うん、
こういった読み物があると嬉しいですよね。
そうですよね。
またページのところどころに明智光秀エピソードと題した光秀の豆知識も書かれていて物語を読み進めながら楽しく読むことができました、
うん、そうですよね、うん、以前あかりさんが話していた光秀の妻ひろ子のエピソードも載っていましたよね。
あ、そうなんですよ。光秀が貧しかった時代に自身の黒髪を売り来客用のご馳走の費用を工面していたという話ですよね、
うん、そうですそうです。
実は私ヘアドネーションという病気の子供に髪の毛を寄付するっていうことをしたんですが、
うん ね、
その前にひろこさんのエピソードを知ってそんな芯のあるかっこいい女性になりたいと強く思ったの。
あ、思い、そうだったんですね。ヘアドネーションする前にそのエピソードを
知りました。だから嬉しかったです。同じような強い女性になりたいと思って。
あ、そうですね、うん、このパンフレットは市役所や地区センターなどの市内関連施設のほか蟹市近隣の高速道路サービスエリアでも手に入ります。詳しくは蟹市大河ドラマ麒麟が来る活用実行委員会事務局までお問い合わせください。
パンフレットには物語のほかに明智光秀博覧会2020や市内の光秀関連の観光地情報なども掲載されていますよ。ぜひ読んでみてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね、
はい、
冒頭でもう秋ですねというお話をしましたが、うん、秋といえばお月見ですよ ね、
ですね。
月 月が綺麗に見える季節です、うん、中でも十五夜と呼ばれる日は特に月が綺麗に見えるそうです。
はい、十五夜は9月7日から10月8日の間で満月が出る日のことなんですよね。
はい、そうなんです。今年は9月13日ということなんですけど、うん、あ、ちょうど明日ですね。
あ、そうなんですね、うん、
十五夜の月見は平安時代に中国から日本に伝わったと言われています、うん、地域によって違いはありますが、お月見の際にはススキや月見団子などをお供えする決まりがありますよね。
はい、
ススキは魔除け、月見団子は霊界との架け橋になると考えられていたそうです。
それは私も知りませんでした、うん、一つ一つに意味があるんですね。
そうなんですよね。ところで子供の頃よく月の中ではウサギがお餅をついているということを聞いたことはありませんか。うん、
ありますよ。
ありますよね、うん、実は国によって見え方が全然違うそうです。
ウサギがお餅をついている以外に見えるんですか。何か
みたいですよね。
何ですか。
例えば日本のそのお餅をウサギがついているっていうのは韓国は一緒なんですけれども、うん、中国だとヒキガエルになったり、
うん、
カナダだとバケツを運ぶ少女。
どうやって見える
のね、不思議ですね。ヨーロッパに行くと本を読むおばあさんだったり。
おばあさん、
はい、大きなハサミのカニ。
あ、カニはなんとなく見えるかもしれないです。
そうですよね、
はい、
あとは女性の横顔。
女性の横顔、うん、ざっくりですね、
うん、見えるのかな、
はい、
あとは水を担ぐ少女。
お、
うん、アメリカまで行くとワニとかロバになるそうですよ。
あ、ワニどうやって見えるんでしょうか。ちょっと気になりますね。
人だったり動物だったりって全然違いますね、
うん、全然違いますね。
アラビアだとライオンだったり、ベトナムだと大きな木の下で休む男性、モンゴルに行くと犬に見えるそうです、う
ん、全然みんな見えてるものが違うんですね、うん、
すごい不思議ですね、
うん、じゃあこれからは、うん、ウサギがお餅をついてるだけじゃなくっていろんな形に見えるってことなので、
うん、
私もちょっとじっくり月を観察して新たなものを見つけてみたいと思います、う
ん、ちなみにここに月の写真があるんですけど、
はい、
あかりさんは何に見えますか。
そうですね、やっぱりカニ市民としては大きなハサミのカニに見えますね。
あ、確かに
カニ市だけにカニですね。
気づいていただけましたか。先ほどヨーロッパで大きなハサミのカニに見える地域があるって言ったんですけど、
はい、
確かにこの上の方がカニに見えなくもないです
よ
ね。
そうなんですよね、うん、ちょっとくるんと月を回すイメージ、
うん、なんか私も最初あのサソリに見えたんですよ、
うんうんうん、
なのでちょっと甲殻類に見える人もいるのではないかなと思います。
かもしれませんね、
はい、
私としてはカニシなんで、うん、やっぱりカニでいきたいと思います。
そうしておきましょう、
はい、
明日は天気が良くなるといいですね。
そうですね、
はい、天気が良かったらぜひ見てみてください、
はい、それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん準備はいいですか。
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース。